ラーメン野郎二人がお届けする週刊ラジオ。始まりました週刊ラジオ。お届けしますのは集まれラーメンの森マクオと。
あ、それやりたいんだよね、ハンスケです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ハマりまくっております。
そうなんだ。なんか、はい、そこいらこうみんなが、まあ、結構多くの人がハマってて、
はい、
やれてないやつの一つ、はい、何でしたっけ、マイクラ、
はいはい、
もうやってみたいなって思いながら、うん、手が出せておらず、
うん、
で熱盛、
はい、
熱盛ってって
言うと熱盛って言うと
この番組で熱盛って言ったらね、
そう、違う熱盛になっちゃいますよね。
だけどなんか熱盛っていう名前で、
はい、
皆さんものすごく楽しまれてて楽しそう、いいなっていう面白いですか。
面白いですね、まあ、何が楽しいっていうあれが具体的にないじゃないんですけどね、
はあは
あ、なんとなくぼーっと楽しめる、
はあ、
うん、
結局その仮想世界みたいなところで好き勝手に、いや好き勝手っていうのはあれだけど
です、ね、まあ、
いろんなことができるみたいな、
島をレイアウトしたりとか、
は
あ、うん、他のユーザーと触れ合いを楽しんだりとか、
あ、そこはあるんだ。
ん？
この他の人たちと、
あ、ありますあります、他のユーザーフレンドになってる人の島に遊びに行くとか、
はいはいはいはい、う
ん、でもいろんな楽しみ方ができるんでしょうね、島をレイアウトして遊びたい人もいれば、
うん、うんうん、
その友達のとこに行ってわちゃわちゃやって遊ぶのがいい人もいれば、
うんうんうんうん、
まあのんびりしてて楽しいゲームです。
なんかその中でラーメン作ったりはできないんですか。
ラーメンまだ作れないですけど、そのうちできるんじゃないかな
あ、進化してってるんですか。
あ、バージョンアップはしてるので、
おうおう、
うん、
何かができるようになったよみたいなのがある。
今のところその食べ物を作ってそれを食べれるっていうのは、
うん、
僕が見てる限りではないので、
ほうほうほう、
まあ、島になってる植物、うん、リンゴとか、うん、ザクランボとか、
うん、
そういうのは食べれるんですけど、
へ、
何か料理を作るっていうのはないかな、まだ、
うん、でも釣りしたりとかなんかできるんでしょ、
うん、うん、
楽しそうって思いながら
モンモさんとかもやってますもんね
そうそうそう、なんか結構ね SNS とかでもああいうの上がりやすいじゃない、上げやすいのかなっていうのもあるんだけど、はいはい、いやーなんかみんな楽しそうだしとか思いながら見ておりますが、マイクラもあれでしょ、ちょっと世界を、はい、仮想世界の中でいろんな部屋作ったり、
そうそう、あっちもあのゴールがないゲームというか、
うんうん、
もう人によって目的が違うので、
うんうんうん、
似たような感じですよね。本当世界を作るか、
うんうん、
冒険に出るかとか、
うん
うん、その人なりの楽しみ方がある、
ね、なんかマイクラはドット苗なんて言ったらいいの、
まあ、あの四角いキューブ、
うん、な感じで、あつ森はなんか結構 CG で可愛らしい感じのキャラクターとかあるね、うんうん、もの自体オブジェクト自体がみんな結構もう可愛い感じにできてるみたいですけど、
うん、
なんかあれはねちょっとやってその何かこう区切りがないから意外と始めちゃうと時間やってたみたいな感じになりそう。
そうそうそうそうそう。
危険は感じるんですけど。
うん。僕も最初その、ゲームのチュートリアルじゃないけど、
うんうん、
これここで木を切ってどうこうするんだよっていう目的が言われてたので、
うんうんうん、
その通りに進めてたんですよ、
うんうん、
そんなに面白くないかなと思って、
うん、
まあ進めてたんですけども、うん、まあ、やってるうちになんかだんだんやる時間が増えてっちゃって、
お
う
お
う、うん、今じゃもうどっぷりです
危険だよね、特にこういう時期ね。
はい、自宅にいなきゃいけないからしょうがないです。
しょうがないよね、しょうがないよね。いや、なんか楽しそうでいいなと思いながら、あの結構昔で言うとシムシティとか、
そうですね、
シムシリーズ、あのあれも答えがないというか、うん、終わりがないというか、そんな感じのゲームで、あれいうの
タワーとかありましたね。
ああ懐かしいね、ああいうのもハマってた口なので、これは絶対面白いだろうなと思いながら、まあでも今手出すとちょっと危険かな。
危険です。
はい、ということで、今週は私の方からは、これ手出すと危険なのかなっていうのが、
おお、こんなものが、こんなものがまたないか。
ですね、ベビースターです。
ああ、
ベビースターのどでかいシリーズ、あの面が横に連なって、
ああはいはいはい、
なんか平打ち面みたいになってるやつ、
うん、4,5 本まとまってるような、
そうそうそう、なんか、はいはい、きしめんの面ぐらいになっちゃってるベビースターラーメン、
うん、これどでかいって言うんでしたっけ。
どでかいって書いてある、
うん、
がなんかあれっていうパッケージが入ってるのを見かけて買ってみました。エースコックとコラボです。
お、
わかめラーメン、
あらあ、あ
わかめ、私の好きなわかめ好き好きのカップが
そのまま、ね、
パッケージにもうわかめ、ラーメンのカップのパッケージがベビースターのパッケージに書いてあります。
うん、おお、なんかわかめ最近なんかすごい頑張ってますね。うん、
頑張ってますね、うん。いただいてみます。
はい、あ、そっか。開けたんだ。
開けました。あ、あ、
ああ、どうです？
あのね、麺は緑です。緑っていうか、
え、
緑混じり、
わかめ混じりってこと、
乾燥わかめ使用っていうのが書いてあるんですけど、あのベビースターの色、ちょっと薄めな色に、うん、まだらに緑が混じってます。
ああ、はいはい。
で、香りがわかめラーメンかも、
おう、かも
あの明らかにっていう感じではないんだけど、でもベビースターラーメンの匂いじゃないのも明らかに違う。
なるほどね。
うん。で、ちょっとしょっぱめ。
うん。
あ、でもなんか、このパッケージ見ながら食べたらわかめラーメン食べてるっぽいかも。ああ、ありやな、これ。
ごま感あります？
いや、ごま感がないかな。
だいぶいきますね。
あの袋を開けた瞬間にちょっとわかめの香りする。
へ
え、なので、
だいぶ止まらない感じ、ね、
開けたら危険だったかもしれないこれ、
うん、
でもどでかいシールって食べたことある？
あります。
なんかどでかいシリーズは俺食べたことなかったんですよ。
おう、っていうのは今日までってこと？
うん、
そうだろう。
なんかこれはちょっと違う気がすると思ってて、ベビースターはあの細い、
うん、
あの麺を食べるからこそベビースターみたいな感じがあって食べてなかったんだけど、
うん、はい、
どでかいシリーズもありですね、この麺。
そうですね、食感が全然違いますもんね。
別だけど、
うん、
まあ美味しい、
うん、
多分そんなに長くは出てないシリーズだと思うので。
そうですよね、
見かけたら買ってみてください。あの、はい、わかめラーメン好きの人にはっていうか、ベビースター好きはちょっと変わったやつ食べれていいかも。
いろんなの出ますよね。
あ、そうなの？
ベビースター、うん、なんか新商品って割と出がちな
人。ああ、まあまあそうだね、
うん、
っていうか 実際のこういうラーメン、あるラーメンとのコラボって、なんていうの、醤油味とか塩味とか、
うん、
味でいろんなのが出てたのは見てたんだけど、この実際ある商品とのコラボって初めてかなっていう。
あ、
なんかあったかいね。
中本が、あれビビスターじゃないのか。
あ、でもなんか
なんかあった気がする。
おやつカンパニーから出てたような気がするね。
うん、
あ、そう言われたら。
そうか。あれ？
え、ビビースターか。ビビースターの丸いやつか。
ビビースターか。
あの、ちっちゃい。
なんかあったっけ。あ、そう、ちっちゃいやつ。
ブロック状になって、丸い塊になってるタイプの方か。あったかも。
あ、あったような気がするんですよね。北極ラーメンとか。
そうか、そうか。
あ、ありました。今調べたら。
うん。
うん、ビビースター2019年、蒙古タンメン味。北極ラーメン味。で、でか、どでかいやつ。
うん。
今食べたやつ、
うん、
のシリーズでもあったっぽいですよ。中本。
あ、そうなの？へぇ。
どでかいし。
あ、じゃあそれは見たことないかも。
うん。
丸い塊のやつは、なんか
あった。ありましたね。それもあった。
うん、うん。それ北極じゃない普通の蒙古タンメンのやつもあるの？
うん。
あ、そう
ありました、ね。ありますね。
ああ、じゃあそっちは。
ただ、このどでかいがどっちだったかは分かんないかな。うん。
なるほどね。
多分セブンイレブンでしか買えなかったんでしょうけど。
ああ、そういうことか。
うん。
これはね、どっかスーパーで見かけて買いました。
丸くなってるやつ、ベビースターラーメン丸ってやつ
ですね。あ、ラーメン丸。うんうん
うん。
うん、そうか。ちょっとこのドデカの中本、北極じゃなかったら食べてみたいな。
うん。
北極は辛すぎ
な。結構辛いっすから
ね。気がします。これでも、ドデカシリーズ良かったです。うん、ちょっと普通のノーマルのドデカ一回買ってみようかな。
うん。
ってちょっと思いました。
はい。
で、カップ麺一ついきますが、これもでも前紹介してるものかな。こいまるちゃんの汁なしカレーそば。
おお、ありましたっけ。
してなかったっけ。
汁なし、こんなのあったんだ。
うん、
食べたい、今食べたい。
これはまあまあ美味しかったです。っていうか、
うん、
美味しくてっていうな、腹減ってたので、
うん、
蓋開ける前の取りました。
はい。
開けてからこんなのが入ってますよ、取りました。
はい、その次が
食べちゃいました。
ないですね、写真が2枚しかないですね。
わーって思って全部食べ終わって、ほー、うまかったって思った時に、あーと取ってないじゃんみたいな。これまるちゃんの黒カレー、黒豚カレーの味で、はいはい、お蕎麦。
黒豚はうどんでしたっけ。
あれうどん、
ああ
、まあ汁ありのね、普通のカレーうどんの、
はいはい、
多分同じ感じの味だけど、
うん、
まあ汁なしで、開けてみまして、
はい、
こんな感じ。ただ麺がね、緑のたぬきの麺よりちょっと太い、緑のたぬきの 1.5 倍ぐらいかな、ちょっと太いなっていう。
ほうほう、いいですね。
感じの麺でした。で、まあ、火薬でネギと揚げかな、
うん、
が入っていて、カレー粉を後からかけるんですが、これがちょっと気になったのが、まあ、前になんかこの話題になりましたけど、オイルらしきものがないんですよ。
おー、
で、
はい
はい、普通に粉、
うん、
なので、これうまく混ぜられるかなみたいな。やっぱ案の定ね、やっぱさ、結構時間かかる、しっかりまんべんなく混ぜで、少し
やっちゃう、ね、
少し入れてこうかき混ぜて、少し入れてかき混ぜてっていうふうにはした、3回ぐらいに分けてしたんだけど、
はいはい、
やっぱりこう、なんて言うんだろう、お湯は切ったものの汁気のあるところにこう、うん、ベタっとなってるから、
うん、
そこからこう全体に回すまで少しぐちゃぐちゃ混ぜて、ちょっとなんかまんべんなくなっていいかなって思うのにちょっと時間がかかったのと、まあ 小分けで入れてたからかしらいけないのかもしれないけど、袋の方に湯気でさ粉がくっついちゃうとか、
あ
ちょっと作り方が難しかったぞみたいな感じでしたが、まあ美味しかった。まあ、黒豚カレー好きな人で、まあ、汁なしでそば好きだったらもう間違いない。
これすぐなくなっちゃいそう食べ始めたら。
そう、この汁なし系はね瞬殺だからね、
3口ぐらいでなくなっちゃいそう
そうそうそう。でもそのさっき言った麺がね太いせいかちょっとこう満足感が、汁なし系ってほんのその言ってた通り3口とか一瞬でなくなっちゃうみたいなイメージがあるんだけど、確かに一瞬でなくなっちゃうんだけど、うん、でもなんか思ったより満足感があって、
うん、
よかった。なんかこの汁なし系だとプラス汁物のカップ麺とかもいっちゃえとかいう時が結構あるんですけど、
ね
うん、今回はまあたまたまって言われりゃたまたまなんですけど、一応これで満足終了できたので、
うん、
なんかちょっと満足感高い感じがしました。
いいですね。
まあとにかく美味しいです。あのまるちゃん安定な感じでした、
うん、
麺が緑のたぬきと違う、この麺一回試してみるのはありかと思います。
はい、
なんか普通のそばとすすり具合が違うというのが、まあ、汁なしだからこういう風にしてあるのかなって感じなんですけど、
ああそうなんですね、うん、
これ汁ありでこの麺もちょっと食べてみたいなって思ったぐらいちょっといい感じでした、
うんうん、これそのままお湯に溶かして
できるの、カレーうどんになるのかな、どうなんだろう。パッケージにはねこれなんか卵を別の器に入れて溶いてそこにつけて食べるのも美味しいよっていう、
すき焼き的に
みたい、
それ
をやる余裕はお腹が空いていて気持ちに余裕がなく、
写真を撮る余裕すらなか
ったで今度これ見つけたら買ってこの卵はチャレンジしてみようかなって思いました、うん、結構しっかり濃いめなんでこの卵は確かにありかなって思って、
食べたい、
うん、美味しかったですよっていうので、もう一つここもまあ多分そんなに貝開かない時に紹介しています、
うん、
家系ラーメン高砂屋、
あっ何か紹介されたかも、
うん、昔通ってた家系ラーメンで、まあ、キャベツがうまいで、キャベツがうまいっていうかキャベツのせがあるっていうね、キャベツラーメンがあるところでご紹介したかと思うんですが、今回キャベツ忘れて食べてしまいました、
うん、
でまあ久々に行ったんで、久々でもないか、行ってきましたが、ツイッター上で食券だけあげておきました答え合わせですと、まあ食券がピンク黒白緑だったわけですが、
これは全部半助さんが買って出した食券、
そう、
お
多分見たまんまだと思います。
海苔、黒が海
苔そう緑ほうれん草、
うん、
白がライスで、ピンクが、まあ、中盛りラーメン、
はい、本体ですね、
本体っていうことかなだと思います。でまあこれいつだっけな、先週の土曜日、今日が、5月13日
はい、
22時10分で今収録をしておりますが、この前の土曜日の何時頃、1時になるかならないか、まあだからお昼時っちゃお昼時な感じで行っています、うん、で、はい、ここもうなぎの寝床系な奥に長い作りのお店だったので、うん、人いっぱいだったら我慢しようかなってちょっと悩みながら覗いたところ、空いていたので、
ああよかった。
で逆に うなぎの寝床上だから結構ね、奥から奥真ん中外側みたいにすると結構、うん、4、5席間空いてみたいな感じになる、
ああなるほどね、
だったので
ソーシャルディスタンスを広めに取れるんです、ね、
うん、な感じだったので、で寝床系なんだけど横に窓があってそこをやっぱ全開にして換気してるような感じだったので、うん、そのままお店の方でいただいてまいりました。やっぱりね美味しい、ここ、
うーん、
まあ、ちょっと家系久々っていうのもあったんですが、あのスープよし麺よし海苔よし、うん、ほうれん草よし、
ほうれん草がいいですねこれ、追加してるとはいえ、
うん、 夏に、うん、あの目そうこの時一緒に行った人が交代で食べに行ってるんだけど、
うん、
やっぱその人も海苔行ってて、やっぱここ海苔うまいよねっていう話で、大体この家系ので使われる海苔ってなんとなく近しいものがあるんだけど、たまになんかあれっていう海苔が残念なところがあったりするんです。
あるんだ。
うん、ここの海苔はやっぱり美味しくて、やっぱスープがうまいかな。
なんか見た目すごいうまそう、
うん、美味しかったです。
これでも家系だけど看板はあれなんですね、うん、豚骨ラーメンって歌ってるんですね。
あ、そうか、そう言われたらそうだね。
うん、でも完全に家系ですよねこれ。
うん、家系な感じです、うん、なのでこの麺も、まあ、家系特有な加水少なめのちょっと太めな中太太めぐらいな感じ、
うん、
美味しいですよ。高砂小屋ぜひ行ってみてください。
いいですね。
日の出町の駅から歩いてすぐ、
うんうん、
駅から見えるぐらいな感じでございます。
はい、
というところで、まあ、今週なんか紹介したようなものばっかりになりましたが、私の方からは以上でございます。
はい、家系食べたいな家系、山岡屋しかないから。
ああそうか、
うん、
今
食べたくてもなかなか
動けないからね。
本当の家系が食べたい、
うんうん、
はい、まあいいです、
はい、
ということで、まあ、自粛期間中ではありますが、
うん、
相変わらずカップラーメンです、
うん、はい、
で先ほどお食べになりました、
うん、
深めラーメンのベビースター
やられた。
びっくりしたんですけど今日僕昼に、食べました。わかめ油そば、わかめラーメンの、うん、油そばですね、混ぜそば。
これさ、俺も食べたことあると思ったんだけど、俺食べたのこの下がないね、うん、多分
ピリ辛ごまラー油、
うん、
おう、そうそうそう
だったと思う。
これも定期的に出てるのか。でも最近なんかわかめラーメンいろいろ出てましたよね、うん、
頑張ってるね。
わかめ2倍とか3倍とか、
うんうん
うん、でこれを食べるんですけども、うん、先ほども言いましたけど油そば混ぜそば系は満足感がちょっと低いというか、
うんうん、美味しいんだけど瞬殺っていうね、
うん、そう、うん、やっぱなんかスープが飲みたくなるよねっていうので、
うんうん
うん、もう一つ買ってきました。
うん、
カメラーメン、麺なし。
なるほど、やられたな。そうか、この手があるか。
いや本当はねこの麺なしだけを食べて、
うん、
これでお腹いっぱいになってヘルシーだったねっていう、方にしたかったんですけど
糖質制限的な、
うん、だけど、うん、逆に、うん、麺なしでこっちヘルシーだからこれ足してもいいよねっていう免罪符になってしまいました
まあね、わかめラーメンの、わかめでラーメンがなんか四角い枠の中にねラーメンって入ってるんですが、その麺が書いてない、
うん、そう
わかめラーっていう麺なし、
はい、
そう、これはね一回行こうかなと思うんだけど、これを食べるタイミングが想像が今できなくてこれが正解だね。
まあまあまあ僕ら的には正解ですかね。
わかめ、
うん、
油そ、まあ、汁なしだったら絶対、うん、瞬殺だしなって、こっちはこっちで買うの悩むんだよね。
ああそうそうそうそう、
食べ時が、あ、食いたい、うまいの知ってるから食いたいんだけどみたいな。
うん、
いや、それにこれつけたら最高だね。
出ちゃったよ。そういうことでね、
はい、
まあ、まず最初の油そばの方が、
うん、
混ぜたらわかめがちょっと奥の方に行っちゃいまして、
うんうんうん、
でスープの方はスープの方でわかめがえらいいっぱい入ってるんですよ。
おお、本当だ。
満足感を得るためなのか。
おお、
なのでスープの方からわかめをちょっと油そばの方に移しまして。
なるほど、はい。
でもわさっと結構わさっと映したんですけど、
うん、
それでもスープにかなりわかめが残ってる、
抜いた状態の写真を見ても一面ワカメだね。
うん、
そういうあれなんだ。
もうわかんない、面なしは、これだけでも結構ね、実際満足感はあると思いますよ。
ああ、わかめたっぷりで麺の代わりっていうことか。
うん、
へ
え。実際これ今日2つとも食べましたけど、うん、かなりお腹いっぱい。
へえ。
わかめで。
わかめ。
腹の中でわかめが震えてる感じ、増えてる感じ。
うんうんうんうん。へえ。
いいかも、このスープだけでも。
あ、本当に
今のところはそう言っときますけど、うん、多分昼時になったらもう一個食べたくなっちゃう
かもねっていうね。あ、でもこれ、この組み合わせは最高かもな。ちょっと、ね、やってみよう。
油そばだし油そば分のスープを飲んだと思えば
、うん、なるほどね。これは、本当にまんま麺がないだけみたいな感じで、まあ、わかめが
多い。わかめが多い
っていうことね。
で、かなりお湯を少なめに作っちゃったので、
うんうんうん、
ちょっとしょっぱめではありましたけど、既定値のお湯を入れれば、本当普通のわかめラーメン。
うん、まあでもなんか、胡椒の合うスープとか、美味しいしね。
うん、あれ、美味しいんですよね。
いや、なんか食いたくなってきた。
こういう時間帯、
うん、
11時以降とか夜中食べたくなっちゃうじゃないですか、やっぱり、
うんうんうん、
その時ね、まあ食べないのが一番いいんですよ、
うんうんうん、
で豆腐を食べればいいんですよ。
豆腐ね
その豆腐も必ず、うん、やっぱりラーメンが食いたいって時はせめてこの麺なし、
麺なしね、
うん、かなり食べた感はありますので、
まあでも確かにこのだけのわかめがあったら結構満足度上がりそうだよね。
うん、
うん、これはありか、
よかったです。まだ売ってると思うので、
うん、なんかこの間も見た気がする。
うん、お試しくださいませ。
はい。
で今週も、テイクアウト2つほど、
うん、はい、
1つが今どっちもいつものなんですけど、
うんうん、
麺屋エンジンさんという山形のお店、こちらは、はい、醤油も味噌も結構優しい感じのラーメン屋さんなんですけど、うんうん、テイクアウトで、混ぜそばを出していまして、で優しい味が売りのお店なんですが、
うん、
これは結構パンチが強いというか、
うんうん、
パンチがある、
うん
うん、辛味噌が結構ニンニク入ってるのと、元の混ぜだれにもニンニク入ってるのかな、
はいはいはい、
そういう強さがあるんですけども、ベースはちゃんと優しい感じ、
だから
そんなにガッツンって感じじゃない、
ほうほうほう、
けど量がやっぱりねえげつないんですよ。
多いんだ。
うん、混ぜそば系だとなんかね、みんな大盛りにしちゃうのかな、
ほうほうほう、
普通盛りだけども多い感じがする。
へえ、まあ嬉しいけどね。
クラックさんだからっていうのもあんのかしら。
ああ、そうね。確かにもう麺が見えないぐらいいっぱいいろいろってる感じが。
うん。いや、美味しいでございました。
うんうんうん。美味しそう。
で、2個目。
うん。
こちらもいつもの、麺屋ハルマ。
ハルマ。
の、テイクアウト混ぜそば。
おおお。
の辛いやつ。
あ、辛いの。
名前忘れましたけど。
うんうん。
で僕これテイクアウトで自分だけ行って買ってこようと思ったんですけど、
うん、
作って行ったら、まあ今自粛で学校休みなんですよ。
はいはいはいはい。
で子供たちも奥さんもみんなついていくっていう話になって、
うん、
でみんなで一緒に行って、
うん、
お店混んでたらやめようって話をしたんですけど、
うんうん、
ちょうどよくそんなに混んでなくて、
うんうん、
そしたら食べちゃうかってことで、
うん、
子供たちと奥さんは普通にラーメンを頼んで食べ、
うん、
で僕はテイクアウトが食べたかったので、
うんうん、
ただ食べてる間、うん、我慢して待って、
うん、
で自分だけテイクアウトを買って家で食べました、
うん、あ、そうなんだ。
はい。
へえ。いやいやいや、
違う、
うん、
結構春馬って森が多いんですよ、
う
子供たちも奥さんも普通盛りを頼んだんですけど、
うん、
結構あのお腹いっぱいになっちゃって、まあ、
なるよね、なるなる、確かに、
うん、もうお腹いっぱいだから残すって言い出したもんで僕は食べちゃったんですよ
食ってんじゃん
でもうあそれで結構お腹満足しちゃったから、
うんうん、
これ夜に食った
っていうことだよ、ね、いやまあ分かるなそれは、な多いもんね、
ですよね、半助さんでも苦しかったぐらいですからね、
ああ本当そんな感じだったんで、
あこれでもうまかった、
いや美味しそう、まあこの麺が食いたいっていう感じだね、でもこれ辛いんだ、まあ、辛いそうにはな、
そうそう、パッと見辛くないですけどね、うん、奥の方にはもう赤いオイルが、
ああ入ってるんだ、
そんなすっげえ辛いってほどではないですけども、
うん
うん、あとねニンニク、すりおろしニンニクがそのまま塗ってるので、
うん、おうお
う、それは結構ニンニク辛いというか、
あなるほどね、
それも相まって結構辛い感じが、
いやでもこれ持ち帰りできるのはいいね、もうなんかお店で食べ、まあ器がっていうのはあるけど、まあだって混ぜそばだったら変わんないもんね、うち、
ね、
ちょっと時間が経ったところでっていう、うん、いやうまそうだな、
このコロナ騒ぎでいろんなお店がテイクアウトしてますけど、
うんうん、
最初の頃はね結構どのお店も宿泊というか、
うんうん、
オペレーションが大変でもうすっげえ忙しそうにしてたんですけど、
うんうん、
もうテイクアウトも普通のラーメンと同じような感じで出せてるので、
もうこなれてる感じなんだ、
そしたらコロナが終わっても、
うんうん、
テイクアウトとして残せれば、
あーなるほどね、
売り上げ的にはいいんじゃないかなって、
う
んうんうん、個人的には思うです、
そうだね、そのお客さんとしても選択肢があるっていうのはいいよね、
いやお店にして、あのお店によっては電話予約みたいな感じで先に10分後に行くから作っといてっていうので、
うんうん、
お店に行ったらすぐ受け取れるみたいにできるお店もあるっぽいので、
うんうんうん、
そしたら お客さん的にもすごいいいなっていうのは
確かに
ありますね、
うんそうか、結構じゃあもういろんなお店がこれだけ時間が経つと慣れてきてっていうのはあるのかもしれないね、
うん、もう通販とか始めてるところも結構増えましたね、
通販か、
うん、冷凍なのかな、だから多分そういう許可を取ったんでしょうね、
ああなるほどね、まあそういうのが今度いろいろ楽しめる、まあその元には戻らないみたいなことよく言われますけど、
はい、
なんかそういういい方向でね、ポジティブな意味でいろいろ変わってってくれるといいなっていう
期待も
ありますけど、そうでそのテイクアウト話でいくと、まあ一緒に行った高野さん、あの香りの家の担々麺のお店、
はいはいはいはい、
この間また通ったんですけど、前お店中入れないじゃないかっていうような感じで言ったんですけど、もしかしたら入れるかも、
そうだ、あのお店の前でテーブル出して
っていう、そうそう、一緒に行った時に入れなかったというか改装かなんかでやってなかった方のお店の目の前通りまして、
はい、
透明になっちゃったんでちょっとデジタルズーム状態の写真なんですが、こんな感じ、お店の前テイクアウトってなって野菜とか並んでんの、
ちょっと待ってください、ああ見えた、野菜だ、ネギが並んでる
そうそうそう、でまあ一応多分この後ろの左にランチボックスとか書いてあるから、
はいはい、
あのここでテイクアウトはしてるんですけど、中にねどうお客さんっぽい人が食べてるような姿が、スタッフの人が食べてるだけなのかちょっと分かんなかったんですけど、まあこういう、でもこういう感じの店頭をよく見かけるようになりましたね、このテイクアウトの、
そうですね、
いかにもあのとりあえず作りましたっていう手作り感満載な看板がこう、
うん、
でこう入り口塞いでみたいな、まあこれもでもやっぱこうやって今見るとやっぱ塞いでるっぽいから、 お店では食べれないの
かな。お店の中ではないのかな、
わかんないですけどね。まあ、ちょっとなんか食べてる風だったので、あ、食べれないって言っちゃったのはまずかったかなと思ったのがあれだったんですが、まあ、ちょっと気になる方は行ってみていただければ、
はい、
という感じでございます。まあ、ちょっといろんなね、ところ探索しながら、でも意外とね食べれちゃってんだよな俺、いろいろあの土曜の昼はどうしてもちょっと外になっちゃうので、その時にまあ混んでたりとかテイクアウトだけとかになってたらそれを試そうなんて思っているんだけど、意外と空いてて食べれちゃうっていう感じが、
空いてればね、うん、全然いいですもんね。
でその感じからいくと今週の月曜、月火となんか人が動き出したかなっていう感じがあるので、今週末ぐらいになるとちょっとお店混んでたりするのかなっていう。
あ、そうですね、
まあ当初言われてた期限の6日が過ぎ、まあ、連休が明け、ただその週いっぱいは休もうねみたいな感じだったんじゃないのかなっていう感じがするんですね。そこを開けてからは別そんなに変化がなかったんですけど、週明けて11日12日と様子見てると、あ、ちょっと動き出してるかなっていう感じがしたので、もしかすると今週末ぐらいからいつも通りちょっとお店は選ばないといけなくなるかなみたいな。ただ今までは土曜日ポッと行くと、まあ、大体空いてる感じなので、そのまま食べてしまっていたんですが、
うん、ちょっと厳しくなるかもしれないですね、
うん、そうなってきたらまたねちょっとそのテイクアウトのものなんかも考えてみたいなと思います、うん、ぜひ皆さんもねこんなテイクアウト良かったよというのがあったら、ぜひシャープラージをつけていただいて、あとカップ麺もねなかなか最近ご紹介ができていなかったんですが、
うん、
利用する機会も増えてくると思いますので、ぜひシャープラージをつけていただいてツイートしていただけると嬉しいです、
はい、
それではそのシャープラージオのコーナーに行きたいと思います。今週は2月19日のくまさんから、
はい、
まあ、2月19日です、今4月あ、じゃあ4月じゃない5月ですね、
5月13日
です。ということで、割と最近オープンした独輪車系の孫車輪でいいのか、
孫車輪
さん、東京駅、
孫車輪なんて、
近くの、あ、東京駅近くの線路下にてつけ麺並み300をいただきました、魚介オフが売りらしい、流行ってるんですかね、特に物足りなさは感じずけどインパクトも感じず、普通に美味しいつけ麺でした、うん、スープ割りがほうじ茶なのは面白い、
すごい、
ということでいただきましたよ。
車輪はよくありますけど孫なんですね、
孫車輪、
うん、
なんですね。
あ、お店の前の看板みたいなのに、そんじゃそこ、そんじょそこらのつけ麺じゃねえって書いてますね。
もともとですね、新橋つけ麺孫作改め孫車輪。
ああ、そうなん。
孫作さんっていうお店があって、車輪さん合体したみたいな感じなのかな。
うん、そうなんですかね。スープ割りがほうじ茶っていうのは面白いな
ね。ほうじ茶だとどんなになるんだろうね。
でもインパクトはあんまり
でも僕、まあ今でこそね全然食べてるけど、魚介苦手っていうのは一つ敷居になってたような気もするから、
うん、
魚介抜きってなると意外と今までチャレンジしてなかった人が、
まあ、苦手な方はねいますからね、
いけるようになるのかもしれないですけどね。
この写真見るとつけ汁そこまで あっさりというかこってりしてる感じはありますね。
うんね、 なんかそこそこ
そこそこ粘度がありそう、
うん、だからなんかそのインパクトも感じずっていうよりは物足りなさがないっていう方がなんか普通に美味しそうに見えるね。はい、ありがとうございました。
いい
っすね。はい、続いて2月20日のカリエンさん、
はい、
先月の札幌の旅2日目、再び日本最北の天下一品を目指し、夜のすすきのを探検していた我々は、
はい、
ゴール目前にしてスミレという魔法の娘吸い込まれてしまった、癖がなくかつ濃厚よくできてる、我々の腹はまたも満たされてしまったのであった
前回の前回の続きですね。
前回どこに吸い込まれちゃったんだっけ。前回も
前回は煮干しのお店ですね。
あ、煮干しのお店か、
うん、
目前まで行ったにもかかわらず行けてなかったっていうところです
、ね、すすきのは怖い、
2日目も行けなかったと。
はい、でも美味しかったんですね。
はい、この日課の看板の前行きたいんだよな。
うん、
行ってると思うんだけど多分通り過ぎちゃってて。
ああ、そういうこと。
歩いたりとかはしてないんだよねっていうので、なんだっけ、探偵はバーにいるとか、
あ、はいはい、
ここが出てて、うわーとか思って、ここで写真撮りたかったって思っておりましたはい、で、21日まこちゃん、
はい、僕はこれ山形の新店ですね。
お、新しい
ぞ。もともとね、あの違うお店があった場所があって、
うんうん、
で突然なんかそのお店が閉めちゃったんですよ。
ほうほう。
看板出したままで、もうどのぐらいだろう、半年から、まあ1年が経たないけど半年以上そのまま放置されてて、
ほうほう。
で先日突然なんかあの外壁工事が始まって、
うん、
で看板も変わって、楓製麺所という、
はいはい、
うん、お店になって、
うん、
これなんかオーナーさんが一緒だなのか、
うん、
もう変わったのか、いろんな噂が飛び交ってるんですけど、
ほうほうほう、
まあ食べてみなきゃということで、
うん、でもすごいね、その新店の出てる感じが。本当山形だけで番組できそうだもんね、これ。
本当できそうな感じです
すごいねさすがラーメン王国、
うん、でこちらのお店はね、うん、つけ麺とか他の麺が割と売りな感じ、
うん、
あの券売機とか見ると、
うん、
なんですけども、もうこの時は油そばがすごい食べたかったので、
うんうん、
油そばと、うん、多分これねセットでご飯なんか頼んでる
な、なんかいるよね、いるよね、
うん、チャーシュー丼みたいなやつ、
うんうんうん、
この油そばに、うん、あの標準でスープがついて、
あ、
卵もついて、
ご飯ではなくて油そばにつくの、
うん、多分これなんとかセットってやつだったと思うんですよね。結構満足感は高くて、
うんうん
うん、美味しかったです。
へ、
それからなかなか行けてないんですけどね、
うんうんうん、
道がバイパス沿いっていうか結構スピードが出る道の途中にあるんですよ、
うんうんうんうん、
ってなるとね、入るの結構めんどくさいんですよね。
なるほどね、うん、なんかそういう場
所、車がいると、
うん、
入りづらいというか、
はいはいはい、
うん、っていうのもあり、まあそこの近くにハルマがあるってことでね、
うんうん、なるほど、
ハルマに行っちゃうっていう。
そうか、
うん、でも、うん、美味しいので、
うん、
他のメニューもちょっと行きたいかな、
うんうん、はい、
です。
であ
で、あでですね、僕続いてましたね、
はい、
はい、というわけで今日はこれを食べていきたいと思いますっていうその YouTuber 的な感
じで、あ、これね、
今もう売ってないですけど、
うん、
ペヤングの、焼きそば極激辛、
うん、
なんかすごいおどおどろしいパッケージのやつ、
うん、
もう YouTuber がみんな食ってた、
うんうん、
これは痛かったな。
痛い
痛い、最初一口目はそんなに辛くないんですよ、
うんうん、
あ、ちょっと辛いかなぐらいで、ただ10秒後ぐらいに突然その痛いやつが襲ってくる、 でもそこからは食べるごとにも辛さが蓄積していく、
うんうん
うん、だから本当にねスピードで食わないと食い切れないぐらい、
うんうん、
結構辛いですこれ、でももう食べなくていいです、うん、
もうこれが最終形なのかね、てか今までのシリーズで一番辛い、
でも一番辛いと思いますよ、やろうと思えばいくらでも辛くはできると思うけど、
うんうん、
もうそこまでいったら食べ物じゃないですよね、
なんか麺だけ見るとそんなに辛そこはないんだけどね、
赤くないんですよ、
うんうん
うん、
怖い怖い、
うん、これは本当罰ゲームです
はい、
でまた続いて僕ですけど、これ前紹介しましたね、
ちゃんぽん
リンガハット、
うん、
リンガハットで低糖質麺を食べようと思ったけど、
うん、食べなかったやつか
普通の麺の大盛りを頼んじゃったやつ
一緒のやつだね、
はい、美味しかったです。
はい、で2月22日一之助さん、
はい、
今日のラーということで、有楽町ビルジング地下の、
うん、
マンセ麺、あ、じゃあマンセの麺店か、
うん、
今日は偶然22日なので麺の大盛り無料の日でした、ダブルパーコー麺と、
うん、
チャーハン共に大盛り、
うん、
そんなことができるの、ダブルパーコー麺は1000円は問題ないけど、チャーハン大盛りは820円プラス40円は量が少ないですね少ないんだ、
うん、
あ、なるほどね、麺大盛りだからあれだけど、チャーハンの方はプラス40円の大盛り量がかかるわけだ。
あ、
でこれね、あ、ここか、あの写真にビルに丸してくれて、
うん、ここって書いてくれてますね、
ここね、こんなとこにマンセがいたのね、
うん、いやいや、なかなかなボリュームですよこの2つは
いや、チャーハン結構ありそうに見えるけどね、
ありますよこれ、
でももう一つなのかっていうか、ダブルパーコー麺食いて11時22、ちょっと一回
毎月やってるんですね、
ね、
毎月って、
一回やってみたい、
うん、
ダブルパーコー麺、
いやいやいやいやいやいやいや、かなり満足かと
ね、まあこれにチャーハンしかも大盛りっていうのがね、
うん、パンチャーじゃないんですよ
ね、結構、うん、これすごい多く見えるけどないや最近一之助さんすげくねえですかっていう、
飛ばしてますよ、
うん、かなり飛ばしてい ってる感じがします、はい、はい、ということでありがとうございます。で続いてですが、あれ、
カリエンさんかな、
カリエ、え、
結構僕らが
入ってるね、あ、でカリエンさんの2月23日のカリエンさんの最終日、先月の札幌の旅最終日3日目、
日本
最北の天下一品への到達を諦め我々は失意の中、新千歳空港から仙台空港へと送還されたのであった。
諦めた、送還、
そういえば、新千歳空港ビルの中で何か味噌ラーメンを食べたような気がする、店名は覚えていないが普通にうまかったことは覚えていると。ああ、なんか普通っていうか結構豪華な感じじゃないですか、
うん、そうですけど、
味噌にバターにコーンアンドチャーシューが結構あっさり、美味しそうだなこれ普通に、
うん、美味しそうですけど、天一は諦めたんですね。
西北天一、お店の写真あったよね、チラッと写ってたよね、煮干しの日かなんかにね、あそこまで行って行けてないっていう、すごいな、はい、ありがとうございます。 で、これのは2月24日のくまさんです。
はい、
1月にオープンした野郎ラーメン系の新店、長岡生姜ラーメン、生姜の湯さん、渋谷に、
使ってきましたね。
使ってきました。
生姜の湯で、ああそういうことね。
食べたのは黒生姜ラーメン、ラーメンの前に出される生姜湯が、面白いがいらないかなと生姜が効いたスープでしたが、塩味が足りずスープの生姜醤油だれで保管、なかなか良い湯でしたと。なるほど、はい、わあ思いっきりでっかでか生姜の湯っていう、
なんか最近生姜ラーメンってよく聞く気がする。
長岡生姜、あ、
うん、
なんかシンプルな丼面、まあ、チャーシューは豪華な感じがしますけど、うん、でもなんか昔ながらっぽい。長岡醤油、あ、長岡生姜醤油はなんか神保町にも発見し、今度行ってみようかなっていうところには行ったんですが、流行りなんですかね。
なんか最近新店とかでも生姜ラーメンを売りにしてるところがありますね。
ほうほう、まあ昔ながらの醤油っぽいやつだったら生姜合うだろうからね、
うんうん、
間違いなさそうではありますが、でもなんか思いっきりこんだけバーンってなってるのはどうなんだろうね、流行るのかどうかちょっと気になる感じがします、
ね、
ありがとうございます。で、まこちゃんのこれは、
これは春馬です。
春馬、
火曜日春馬、
火曜日春馬、
うん、僕ねいつも火曜日春馬手伝いに行くときに、
うん、
何食べようかなって考えながら行くんですよ、
うんうん、
で店着く前によし今日は中華そばを食べようって決めて行くんですけど、
うん、
お客さん の, あのラーメンとかを運んでるうちにいろいろ見るで香りを嗅いじゃうと、
う
ん、あやっぱりまでそばが食べたい、つけ麺が食べたいって変わっちゃうんですよね。
なるほどね。
で結局まぜそばになりましたと。
ということね。
はい。
まあそうだろうね。なんか目の前に散々見るわけだもんね。
そう。誘惑が多いですよ。
なるほど。
はい。
はい。
あでまた続いてた。
はい、曲がりすけさん。
曲がりすけっていうお店がね、
うん、
この天童、山形県天童市のさらに北の方、
うん、
東根市というところにありまして、
はい、
このお店もともとは山形市にあった玉屋というお店があったんですけど、それが、移転しまして、
あ、そうなんだ、
うん、お店の名前も曲がりすけっていう名前に変わって、
はいはいはい、
うん、でその際にメニューもガラッと変えちゃったんですけど、
うんうん
うん、それでもねお客さんはもう結構来てて、もう大繁盛店ですよ。
へえ、その今までやってたものからガラッと変えて繁盛店できるってすごいね。
みんなねその結構山形市から遠いんですよ、東根市っていうと、
うんうんうん、
車で30分以上はかかる、まあ、1時間はかかんないけどねぐらいなので、
うんうん、
結構大丈夫かねってあったんですけど、うん、全然1点です。
すごい。
で こちらのお店の店長さん、
うん、
さんが、ま、ロックバンドのシムというロックバンドがありまして、
はい、
そこのボーカルの方にすごいそっくりなんですよ。
へ
え。まあ行くとなんかシムを聴きたくなるなっていう。
そうなんだ。
はい。
へえ。がっつりパンチがありそうな。
うん。
スープがし。
そうですね。
うん。
前タマニアの時はもっと強かったんですよ。濃度というか濃さが。
うん。
それからだいぶ抑えられてる感じはあるかな。食べやすい感じにはなってます。
あ、なるほどね。
うん。
はい。
はい。
で、27日、くまさんです、水曜特別営業の麺処本田さん、@ と東十条にて、
はい、
塩生姜チャーシュー麺、
また生姜だ、
新潟長岡の生姜醤油ラーメンの塩味版、塩味生姜油分だし、どれも、主張しすぎない良いバランスを感じました、主張しすぎなのは大量の豚ども箸で掴む箸からホロホロと崩れていき、徐々にスープにうまみと塩味をプラス、美味。いやー、もうなんかこの紹介の仕方がうまいな。
うまいですね。
うわ、すごい豚どもだ。確かに
写真これ全部見てどれもうまそうじゃないですか、写真が。
この豚どもすごいね、確かに。あー、でもこの麺うまそうじゃないですか。
うまそうですね。
結構縮れの麺が美味しそう。どうなんだろう、塩味で生姜味でこの豚ですよ、
うん、
でこの麺ですよ。
いや、美味しいでしょこれは。
気になるね。
うん、
いや、ほん
と、うん、
ね、その生姜シリーズちょっと気になります。
うん、
でまこちゃん、
はい、あ、これは山形の花鳥風月という、まあ、チェーン店なのかな。
ほうほう、
山形県酒田市が本店の、まあ、酒田ラーメンっていう、その、なんだろう、ワンタン醤油ラーメンが売りのお店なんですけども、
はいはいはい、
こちらで麻婆ラーメンが出てまして、
うん、
辛さがね、
うん、
激辛、なんていうかな、激辛ワンタン麺か。
ほうほうほう、
ワンタンが入ってる麻婆麺、
うん、
で辛さが雷雲雷神アシュラというの で, で辛さ5倍20倍でアシュラが100倍っていう、
はい、
で一元様お断りっていうのが出てまして、それがね、あの、ちょうど最終日だったかな、これ、
うん、
で、まあ、一元様お断りだからアシュラは食えないだろうと、
うん、
その20倍の方を食べようかなと思って行ったですよ、
うん、
でお店のおばちゃんに、うん、このアシュラっていうのは初めては無理ダメなんですよねって聞いたら、
うん、
いけますよって言われちゃってい
いんだ、全然いいんだ、
聞いちゃったら食べなきゃいけないじゃないですか。なのでアシュラを頼みました、
はい、
もうこれあれですよ、あの、痛いやつ、
ああ、はいはいはい、
ハバネロ、ジョロキア系の、
あ、はいはい、もう
食べれば食べるほど突き刺さってく痛みのやつ、
あ、
まあ食べれますけど、
うん、
食べれますけど、もう、もう苦行ですよね。
そんなか、
一応麺と麻婆豆腐は食べました。
へえ、
けどスープは飲まなかったです。
あ、
一応ね、スープ全部飲むと、うん、あの、完食しましたよっていう証はなんかもらえたらしいんですけど、いや、うん、体壊れるからいいやと思ってやめました。
ほとほとに、
うん、
もうなんかさ、このメニューの下の方がさ、
はい、
唐辛子のマークがついてるのがパッと見もうこういう模様なのかと思ったら、これ、
いやいや、
倍数を表してたのねっていうのが、
そうですね、100個あるんですよね
後になって分かったっていうね、
うん、まあこういう系の辛さのものはちょっと僕はいいです。
絶対食ってんじゃん
いやいや、であったら頼みさなきゃいけないじゃないですか。
もう使命のごとく食ってるよね
唐辛子ストとしてはは
い、素晴らしいです、はい、まあほどほどに体壊さないっていうと、はい、ではこれで今週
ですね、
ラストの週から熊さん、
はい、
2月27日の熊さんで締めます。今シーズン最終日の夜泣きそばさなだ、普段はつけ麺さなだにて、はい、大山鶏のまた生姜です
まただ
大山鶏の生姜ワンタンを、今シーズンの前回食べた時よりも生姜が抑え気味、出汁が前面に出てきた印象、今回メンマもよく味わったのですが、かつおだしの味付けが実に美味、ニンニクも足しましたが強靭な生姜の前には無力でした。
そんなに、
ということで、お、 あ、えー、なんか、
まあ、そうですよ、これも
このまたどんずらが
ワンタンアリーノ、うん、チャーシューアリーノ、
うん、いやこの麺もうまそうだな。
うん、
何なんだろうな、ここのやつってみんななんか大ぶりな感じなんだけど上品に見えるんだよね。
ああそうですね、
前回紹介してくれたのもそんな感じだったんだけど、
うん、
今シーズン最終日、そこがね、うん、次のシーズンは始まってるんでしょうか、どうなんだろう、
という来年までって感じですかね、
なのかな、うん、この
いやこれうまいだろうな、
美味しそうです。
でこの熊さんのツイートを見てるから生姜が最近来てるって思ってるのかもしれないですね、
なのかな、
実際来てるんでしょうけど、
まあ、たまたまですけど、そのこの間の、あ、土曜日じゃないの、今週だったかな、うん、ちらっとそのあの例の神保町のザボンとかがあった、
はいはい、
あれと、まあ、覆面ラーメンのちょっと手前ぐらいに、
うん、
その長岡醤油の生姜醤油っていう看板を見かけ、うん、おーってちょっと気になっていたのが本当につい今週、うん、今週だか先週の後半だか、まあ、つい最近にたまたまあったので、なんかでも他でもあったな、何だったかな、うん、生姜は確かによく見かけるので、うん、来てるのかもしれません。
そうですね、
はい、ということで、まあなかなかねこう行きづらいとこもあるかもしれませんが、まあでも空いてるたりして食べれたりもしてるので、
うん、そうですね、やってるお店で空いてればいいんじゃないですか、うん、
テイクアウトカップ麺、袋麺お店で食べた、何でもありでございます、
うん、何でもありますから、
シャープラージをつけていただいて写真撮ってツイートしていただけると嬉しいですということで、はい、また来週もご紹介していきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。ということでお届けしました週刊ラージを143回お届けしましたのは半助と
マクロでした。
ではまた次回。
はい。